マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第272回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第272回目です。今年2014年最後の配信となりました。皆さん、今年も1年間この番組を聞いていただきまして本当にどうもありがとうございます。今年もですね、結局一週も休まずに毎週配信をさせていただきました。おかげさまで、もう皆さんね、聞いていただいてる皆さんのおかげでですね、こうやって続けさせてもらっております。継続は力なりという方ですね。内容はともかく、時々手抜いてんじゃないかって思われることもあると思うんですが、今後もですね、頑張っていきたいなと。でとにかくやっぱり続けられたっていうのはね、自分の中ですごく良かったなと思っています。1週間も休まずねできたっていうことがね、だからなんだっていう話もあるんですけども、自分としてはね、よくやった方かなと、そんな風に思っております。来年もですね、また頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、毎年最後の、配信となるとですね、決まってですね、今年1年間振り返ると、どの番組もやってますけども、別にネタがなくなってるわけじゃないんですが、やっぱり年末最後の配信はこれをやった方がいいのかなと、そんな風に思っております。実はですね、この後、ある番組にゲスト出演というか呼ばれておりまして、そちらの内容とですね、今回お話しする内容ちょっと重複しちゃうかもしれませんけど、そこはねご容赦いただきたいなと思っています。進行上ですね、結構これ楽な進行なんですが、1月からですね、こう振り返ってお話ししたいなと思っています。今年のマイクロソフトと、この番組を振り返るということで、やっぱりですね、サティア・ナデラっていう新しいCEO が出てきて、マイクロソフトの体制がガラッと変わってしまったと。こちらもいろいろ聞いてるこっちもですね、びっくりしちゃうような変わり方と、ここまでやるのっていうような、状況でした。それと、Windows 10のお話、そこら辺の話からですね、今回というか今年もですね、結構マイクロソフトは話題豊富だというところで、番組のネタにはですね、もう困らないくらいだったんですが、そういうところで1月からです、振り返って、お話しさせてもらいたいと思うんですが、まず正月、最初の配信がですね、マイクロソフト意地を通せ、現に Windows Phone あるのだということで、Windows Phone の話をしました。で、今の状況でね、Windows Phone ってどうなってるっていうと、IS12T という富士通、東芝の端末がですね、サポート終了、もう OS としての Windows Phone 7.8 のサポート終了ということで、日本市場で唯一電波を出していい Windows Phone ですね、あれが実際サポートが、10月14日でしたかね、終了してしまいまして、実際に今日本では Windows Phone が市場がないという状態。いや、俺のところで動いてるぞっていう方はですね、夢を見てる方はたくさんいるんですけども、私もその中でルミア800で夢を見てることはあるんですけども、そういった状況になってしまってるんですが、この時はですね、まだ Windows Phone 8っていう、OS ですね、それが出てきて、アーキテクチャがちょっと変わってるというところもあって、これはまだいけるぞっていうような、お話をさせていただきました。で、今後今どうなってるかっていうとですね、正直言うと別に私知ってるわけじゃないんですけども、辞めるって一言も言ってないんですよ。で、辞めるって一言も言ってないんだけど、Windows Phone が Windows Phone の形を取り続けるのかなっていうような印象を受けています。それは Windows 10という新しい OS、 それがいろんなもんで全部共通して動くっていうような動きになっているように見えるんですね。となると Windows Phone が Windows Phone であり続けるかどうかも分かんないけど、 Windows Phone の形のものはあるんじゃないかなということで、ちょっとそこは期待したなと思っています。この前なんか Firefox OS が出た、au から発表になりましたけど、早速ね、私のこう Facebook のお友達も買ってる方いましたけど、結構いいらしいですね。ならあんな形で、あれあれでね、すごく面白いですね。Windows Phone ユーザーからすれば au に対してちょっと一言言ってやりたいなっていうのは、みんななんか結構恨みつらみたいなところがありましたけど、ああいう売り方ってまた面白いんじゃないかな、 そういうところをこう Windows Phone っていうか、要は7インチより小さい電話の携帯をした Windows 端末をですね、こう頑張ってほしいなっていうかね、出てほしいなというふうには思っております。まあ、そんなこと言ったら Windows Phone だけで話終わっちゃいそうなんですけども、あとはですね、あの Windows のタブレット、つまりの Windows 8のタブレットっていうのは出たのはいいんですけど、どんなアプリがいるんですかと、まあ、あとおすすめは何ですかって、これ今でも言われてて、結構あのお話ししてくださいっていう方結構おられるんですが、まあ、それについてはですね、まあ、私の定番アプリみたいなことをちょっとお話をさせていただきました。まあ、時々ねお話ししたり、あのドットネドロップ勉強会のライトニングトークでもねお話ししたりとかやっています。それとサーバーですね、Windows サーバー 2012R2 Essentials という昔のスモールビジネスサーバーですね、あのこちらについても初めて触れさせていただきまして、これあのこちらの関係のですね MVP の澤田さんからもですね、澤田さんのブログにもですね、この木澤がポッドキャストで喋ってると、記事まで書いていただきまして、本当にどうもありがたい話でした。個人的にはですね、私ちょっとこの Windows サーバー 2012R2 Essentials、まあ、Windows ホームサーバーがねない状態で気軽に使える OS ということで、まあ、あの仮想環境であるんですけど、組んでみてやっています。あ、うちの犬は泣いてますが、相変わらず続けさせていただきたいと思っています。さて2月なんですが、2月はですね、もうソニーと来ていました。まずですね、あの2月であのバイオフィット A シリーズ、こちらがですね、あのソニーのバイオの、天板が、液晶のパネルが半分折れてタブレット携帯になると、しかもキーボードはフルキーボードのままという、あのおそらくこの携帯のバイオっていうのは究極じゃないかなというふうに、見たバイオフィット A シリーズ。バイオフィットはね E シリーズ、今 のバイオ株式会社のバイオも E シリーズ出してますけども、 A シリーズというシリーズ、11インチ、13インチ、14インチですかね、これがあったんですが、この形というのはもう究極じゃないかな、これが決め手じゃないかなっていうふうに私がベタ褒めした回です。ところがこの後ですね、衝撃的なニュースがありました。ソニーがバイオの事業、パソコンの事業ですね、売却するということで、次の配信が嘘だと言ってよソニーというところで、これかなりの評判があってですね、あの皆さんにだいぶ聞いていただいたんですが、まあ、ソニーのバイオの部隊が、まあ、安曇野に本社を置くバイオ株式会社という方向で、まあ、これの、新しい会社として発足しますということになった発表があった時で、もうショックに打ちひしがれてですね、配信をした覚えがあります。これソニーが基本的に好きというユーストリームとかのブログが書かれています。クンコクさんもですね、もうこの時はユーストリームとか配信して見てましたけど、いろいろとこう思うところ、悩むところ、まあ悲しみに打ちひしがれるというかですね、そんなところもあったと思います。なんか残念だなっていうところと、ただバイオなくなってしまうというわけじゃないんで期待したいなっていうところがありました。そしてですね、次コンパクトデジカメ入手しまして、これがまたソニーのサイバーショット、これ DSC-WX300 というものです。この後すぐ新型の WX350 が出ましたけども、コンパクトデジカメがちょっとやっぱ欲しくてですね、ずっと欲しい欲しいって言ってたら、こう願いが叶ったというところがあって、使っています。これ今でも現役で使っています。特にドットネットラボ勉強会のね、活動報告とかも使ってますし、普段もう持ち歩いて、もう腰につけてですね、写真パシャパシャ撮ったりということをしています。でやっぱりこのサイバーショットと Windows のメディアプレイヤーとか、そこら辺のリンク、まあ、そこら辺のね、この Windows との連携っていう話をね中心にさせてもらいました。DLNA のリンクがあったりとか、そういったデバイス私今まで持ってなかったんで、Windows をつなげるとこういう風にできるんだよっていうことをねお話しさせていただきました。結構お気に入りのデジカメです。まあ、それまでね私 FinePix をずっと買おうと思ってたんですけどね、ソニーのサイバーショットということで、またソニー製品買っちまったぜということをお話をさせていただきました。 で大体で次3月ですね。こう3月で仕事が忙しくてですね、まあ、今でも忙しいんですけども、だいぶドタバタしてたんですが、MWC モバイルワールドコンクレスですね、スペインのバルセロナで行っています、そちらのイベントでですね、モバイル機器のイベントなんですが、マイクロソフトの方から Windows 8.1 のスプリングアップデートと、春のアップデートという内容と Windows Phone 8のアップデートという話があって、そこの解説をさせていただきました。Windows 8.1 の春のアップデート、これだいぶユーザーインターフェースがまた改善されたというところで、ここでですね、この内容の発表を結構聞いて、あ、また良くなったっていうふうに、お話しした覚えがあります。そして次にですね、バイオディオ11は突然にということで、実はですね、もうバイオバイオってソニーソニーでずーっと言ってて、どうしても欲しい。で、結局そのバイオそのものが、ソニーブランドのバイオが3月末までなんですよね。で、ただもう受注っていうか生産の数から考えると、もう3月の頭にはですね、例えば赤いバイオ、レッドモデルの限定モデル、あれもほとんど買えなくなってきているという状況と、あと残価設定クレジットってね、その前の年にお話してた内容なんですが、それがまだ使えるし、お金的にはかなりきついなっていう状況で、もう連日 Facebook で悩み続けて、欲しいんだけど欲しいんだけどって言ってたらですね、これマイクロソフトの MVP の大先輩がですね、私のやつ売ってやろうかと、使ってないからということで、実はお友達価格でですね、バイオディオ11を中古で譲っていただきました。それでお話を、もう大興奮でお話した覚えがあります。もうこれうちの犬も大興奮ということで、そんな中ですね、配信を、させていただきました。で、今でもこれバイオディオ11はですね、モバイルのメインマシンとして使っています。いいですね、最高ですね、やっぱり。最高という意味では、これより最高なシンクパッドもまたいいところがあるんですが、シンクパッドもいいけどバイオディオもいいなっていうところで、すごくいいスペックな、最高スペックなんですね。 Core i7 にメモリ 8GB 乗っけて、 SSD は 256GB 乗っけてると。当時そのバイオディオ11が出た、これ2年前なんですけど、その時のオーダーの最高級の組み合わせということで、そのバイオを譲っていただきました。おそらくこれ買ったらですね、20万ぐらいするやつなんですね。それを中古で売っていただきまして、これも末永く使っていきたいなと思っています。で、今でも、勉強会とかね、持ってってますし、普段デスクトップでもね、普通に使ってたり、しております。これがね、今年一番の私的にこれニュースじゃないかなと思っています。で、その後ですね、いよいよ、新月にこれからなっていくというところで、 Windows XP のサポート終了、4月の8日になりますけど、そのお話をね、させていただきました。すでにいろんな話が出てるんですが、それをちょっと改めてお話をさせていただくということで、結構これ番組の方にね、皆さんご意見をいただいたりしたんですが、いただく内容はね、マイクロソフトのクレームのような内容で、ちょっとそれ私に言われてもっていうのがありましたけど、この番組やってるとですね、結構そういうのあるんですが、XP についてはですね、やっぱり一番大きな話題の一つではあったんじゃないかなと思っています。で、4月になりますと、マイクロソフトの開発者イベントのビルド2014というのがあります。これMac で言えば WWDC に相当するようなものなんですが、ここでですね、先ほどお話ししました Windows 8.1 のスプリングアップデートと、あと Windows Phone 8.1 のアップデートというお話がありました。で、やっぱり Windows Phone 8.1 はですね、だいぶハード要件が、下がりまして、あとはその Android のリファレンスモデルの Qualcomm の端末でも動きますというお話があったというのとですね、ここの段階で CEO がスティーブ・バルマーからサティア・ナデルに変わってまして、9インチ未満のデバイスに関しては Windows は無料にしますというお話が出て、ここまでやるかっていうのをまず一発目びっくりしたということがあります。だからここはね、もう話題いっぱいな状態でした。で、その後ですね、いよいよ Windows XP がですね、サポート終了になりまして、まあ、その後にですね、まあ、さよなら Windows XP ということで、 Windows XP のことをですね、まあ、労をねぎらうという意味で、はい、配信をさせていただきました。あとその後はですね、やっぱり Windows Phone 8.1 と Windows 8.1、 これのアップデートのお話をね、結構させていただきまして、まあ、なかなかね、使ってない方には言葉だけじゃイメージしづらいっていうところもあったかと思うんですけども、まあ、当時のその時の Windows 8.1 の最新の話ができたんじゃないかなと思ってます。あとですね、この時に、うちの奥さんが富士通のウルトラブックを買ったんですね。でこれセットアップは全部私がやりましたんで、そのお話をねちょっとさせていただきました。で5月になりますと、話題がですね、インターネットエクスプローラーの脆弱性の問題、これが話題になりまして、一時期はですね、まあ、インターネットエクスプローラーを使わないでくださいというような、正確にはちょっと違うんですけども、そういった話も流れてしまいまして、まあ、結構ねこれ話題になりました。まあ、事実はこうですということをですね、できるだけ、お話をさせていただいたのかなと、そういうふうに思っています。でその後、これ5月のイベントで、Surface Pro 3が結局発表されたんですが、このタイミングのイベントでですね、すいません、ちょっと今日犬がキャンキャン鳴いてますけども、この後別の番組の収録があって、どうしてもちょっとこの時間しか撮れないんで、ご容赦願いたいと思います。で、Surface Pro 3の発表があったタイミングで Surface Mini が出るんじゃないか、つまり8インチサイズの小さい Surface が出るんじゃないかっていうことで、これかなりですね、本当に出るっていうところがメアリージオ・フォーリーさんとかですね、とかが話してて、もう私もこれいけるでしょうみたいな話をしてたんですが、結局発表がされなかったということで、発表されたのは Surface Pro 3、もうなんか大ヒット作ですねこれ、4対3の画面サイズ、ジャスト A4 サイズで、しかも無段階傾きがですね、スタンドが無段階調整ができるとか、あとキーボードもですね、新しいタイプカバーすごく打ちやすいキーボードになったとかいうところで、うん、ただ一方その Surface っていうのがタブレット端末というよりは、対抗機種が MacBook Air とかね、あっち側の対抗機種、つまりウルトラブックの方向に、まあ、プロなんでそうなんですけど行ってしまったのかなというところがあります。で一方その私の持ってる Surface RT だとか、あとはその後継の Surface 2だとかですね、 Windows RT が動く本当にタブレットとしてのサーフェスについては発表が全くなかったということで、これどうなるんでしょうという話をね、していました。でそれは今でも謎のままというところで、私はお小遣いをどうやってこの後使っていこうかなと、まあ、別に無理に使うことはないんですが、やっぱりサーフェス2の後継が欲しいなと思っています。あとね、マイクロソフト Azure、 これは Windows Azure って前言ってたんですが、このクラウドサービスですね、これでね仮想マシンが使えるというところで、そこのねお話もさせていただきました。結構こういったサーバー系エンタープライズ系を話すとですね、木澤さんの話難しいですって言われるんですけども、ちょっとこれは挑戦してみました。でやっぱりこれを聞いて実際こう試された方も多くてですね、まあ、お話してよかったんじゃないかなと思っています。そして、6月ですね、6月はイベントがありました。ポッドキャストック2014、こちらでですね、まあ、私の番組、も出させていただきまして、この中では、公開収録ということでですね、本当は楽しいマイクロソフトのテクノロジーということで、ちょうどビルド2014もあったことで、マイクロソフトがいろいろ変わってきてるよっていう、で今いろんな情報が出ているけど、最終的にはこういうふうに持っていこうとしてるんじゃないでしょうかということで、まあ、マイクロソフトの基調講演の真似事をしてですね、ちょっとお話をさせていただきました。このイベント本当に、ね、皆さん来ていただいた皆さんありがとうございます。これねちょっと振り返るとですね、その前のイベント前のポッドキャストトーク2013呼ばれてないんですが、実際参加された勉強会でもご一緒させてもらってるお友達からですね、木澤さんあのイベントには木澤さん合わないよっていうふうに言われてたんですね。で、うん、やっぱりこう皆さんこう盛り上げる感じの方が多いじゃないですか。で非常にお話も楽しい方ばかりで、その中で じゃあ私だけが一人だけでなんとかできるかなっていうとかね、正直心配だったんですね。であのイベント自体も皆さんいろんな番組出てましたけど、一人だけで喋れて実は私だけってことを直前になって気がつきまして、でもまあそれなりに、お話ができたのかなというところで、実はあの後のアンケートを皆さんにいただいた時もですね、全体の 75% の方から、期待以上の内容だったという高い評価を受けまして、本当にね ありがたいことで本当に高い評価いただきましてね、ありがたいと思っております。まあ、この後そういう機会があるかどうか分かりませんけどね、ただ同じ話はもうできないんで、今度面白いかというとちょっと怪しいところあります。それとその前にですね、これそんないプロジェクトの竹内さんが、ビボタブノート8っていうね、 ASUS の Windows 8のタブレット端末を買われたというところで、使いづらいともうボロカスに言ってですねまあそれはもちろん感想なんで、ね、それはもう全然問題ないんですけども、さあ木澤さんこれについてどうでしょうかと言われて、例困った回が第243回 Windows 8の使い勝手を考えるというところです。まあ言われた以上私も何か言わなきゃいけないと思ってるんですけども、確かに Windows 8というこのポジションっていうのはすごく今でもですね、完全かっていうと完全ではない。でサティアナデラも一部失敗があったけど、我々はそういうフィードバックしてるというところもあって、まあ、今の Windows 10の状況とかも見るとですね、やっぱり何か変えていかなきゃいけないっていうのと、やっぱり市場的マーケティング的には成功したとはあまり言えないっていう状況だったんですよね。でその状態で木澤さん何か言ってくださいって言われて、まあこのね5年間やってきましたけど、この回こそ この回ほどね喋りづらいからなかったですもうねどうしようかと思って、やった覚えがあります。まあそれもね、まあいいことばっかりじゃないんでね、こういうお話しする機会があってよかったなと思って前向きに考えています。あとね、6月はですね、クリエイターズミートアップという、まあ、勉強会というか、まあそういったこう IT 関係のセッションを行う機会がありまして、こちらにですね参加しました。で実はこれマイクロソフトの方から声がかかりまして、木澤さんワンドライブについてちょっとお話をしてくださいというところで、まあ、ワンドライブについてね、お話をさせていただきました。すごく今までこうマイクロソフトの勉強会をずっと言ってて、まあ、はっきり言うとドットネットロボばっかりだったんですが、それ以外の、勉強会っていうところで、まあ、マイクロソフトネタでお話をさせていただくということと、その普段マイクロソフトの技術中心の方だけじゃなくてですね、いろんなカテゴリーの方、カテゴリーっていうか、例えばもうアップルだり、アマゾンだったり、グーグルだったりとかですね、あと本当にオープンソース系の方とか、そういった方と入ってですね、登壇させていただきまして、まあ、そういった方たちともお話しできてね、すごく刺激になりました。でやっぱりでこのクリエイターズミートアップですね、毎月やってますん で大体ドットネットラボの、ね、勉強会でぶち当たるんで、これ行って以来ですね行けてないんですが、ちょっとまた行きたいなと思っています。Azure じゃないか、まあ、Amazon の、ね、AWS だとか、そういった、ね、お話とか聞いて、あこういう方もまた勉強していかなきゃいけないのかなって、これ勉強することどんどん多くて、ね、大変だなっていうふうに思ったことあるんですけども、まあ、その方たちはね今でもFacebook でもつながってます、まあ、雑談みたいな内容のやり取りはあるんですけども、いろんな方の、ね、こう話できてねよかったなと思っています。あとねこれワンドライブ関係いろいろ改変がありましたね、増量があったりとかサービスが変わったりとかですね、まあってね、ワンドライブの話はねもう定期的にお話をさせてもらっていました。そして7月ですね、でいよいよバイオ株式会社発足ということで、まあ、この話をさせていただきました。まあ、今年はですねソニーの話ばっかりしてるということで、これマイクロソフトの MVP っていうよりソニーから表彰されるんじゃないですかって言われたくらいなんですが、まあ、バイオ株式会社発足して、発売されたのがバイオプロ11と13とバイオフィットの15で、バイオデュオがなかったっていうのはちょっとショックだなという ところで、まあスタートはソニーじゃないバイオ株式会社は手堅く始めたなっていうところがあります。でその後あのタブレット端末ね、ほとんどサーフェスプロ3に近いスペックの本当にクリエイター向けのハイスペックな、タブレット端末を発表して、まあ、これ出す予定なんですが、多分高いでしょうね。すごく興味のあるところで、バイオ株式会社ちょっとすごく期待したいなと思ってる矢先に、実は今回これだけでも話題になるんじゃないかと思ったんですが、バイオ株式会社からもアンドロイドの端末出すと、スマートフォンを出すと、で B モバイルですね、日本通信の B モバイルといわゆる格安 SIM ってやつと組み合わせてスマートフォンとして発表すると。ソニーが Xperia 出してんのにここでバイオホーンが出るのかと。でもう一つ言われて、なんで Windows ホーンじゃないのここはと言いたいところあるんですが、これはですねちょっとすごく期待したいなと思ってます。この後でもお話しする機会あると思うんですが、最近の Android ってすごくいいですよね。先週もシャロちゃんに1台端末をお借りしてるんですけども、使ってますけど、いいですよ。昔のねカクカクっていう動きではないんで、そういったところでこのソニーじゃなくてそのバイオ株式会社どういう風に仕上げるのかっていうのをちょっと楽しみにしています。それといよいよサーフェスプロ3発売ということで、お店に見に行って、確か俺ヤマダ電機で、店員の目気にしながらねいじりながら実況中継したという覚えになります。あとねこの後iPad をね、初代の iPad をいただいたんですね、この時この時期にですね。で iPad っていうのをじっくり使ってみて自分のものになって、あ Windows タブレットとこう違うんだ、あやっぱりこう住み分けが違うんですねっていうことをですねちょっと強く思いました。でさらにその Windows がどんどん統合されていくっていう話が出てて、いわゆるその次の Windows、 当時ね Windows 9だっていうふうに言ってた、Windows が話が出てて、じゃあここら辺の動きがまた変わっていくのかななんて話をしていました。で8月ですね、で8月は、2年に1回恒例のプリンターの買い替えというところで、これ第251回で今が買い時プリンターエプソン EP806AR を買いましたというところで、プリンターを買いました。今回の年賀状印刷でも1枚も失敗もなく大成功、最高のプリンターです。で今隣に置いてありますけどね、でちょうどねこれプリンターについてはですね8月3日の配信だから8月2日にこれ届いたのかな。プリンターってだいたい壊れるんで2年に1回買い替えてるんですよ。でそんな高いもんじゃないですね本体はね、そのからインクがすごく高いんですけども、そういう売り方をしてるんですけども、プリンターって年末商戦があるんで8月っていうか8月発表で9月でも発売という風になると、その前のモデルっていうのは7月8月が叩き売りの状態になるんですよ。ですからプリンター買うときはですね7月8月値段が下がったときに買うと、複合機のポイントは1万5000円を下がったら買うと、どっかの株みたいな話があるんですけど、そういったところ私の中で基準がありまして、で今年はね今現行機が807というのが出てますけど、その前のその現役マシンの806を狙うということで、私実はエプソンのプリン複合機はですね802、804、806とこの偶数番号をどんどん買っていってるという状態 で今807が出て、次多分808が出るんですね。でつまり809が出る直前に値段が下がって808を多分買うと思います。ということでまだ発表もされてないあのプリンターをですね買うと言ってるというような状況で、まあ型番がこういうふうに増えていくかどうかって分かりません。そのし番号のラインナップ変わったりすると思うんですが、2年に1回買い替えるということで買い替えをしました。一回り小さくなって、すごくこれいいプリンターですね。でやっぱりちょっとキャノン派じゃなくてですねエプソン派なんで、エプソン、もうアイラブエプソンということでお話をさせていただきました。まあプリンターの話をね、させていただきました。これはまたこういった周辺機器関係のねお話も今後したいなと思っております。で Windows 8.1 になりますと、今度 Windows 8.1 なんですが、8月にアップデートがありました。ただいわゆるサマーアップデートといういわゆるスプリングアップデートのような大改変があって、スタートメニューが復活するんじゃないかっていう話が実はあったんですが、ここではなくてですね、普通のなんかこう サービスパックみたいな形のアップデートでした。でこの後ですね、 Windows 9のテクノロジープレビューはいつ出るんでしょうかっていう話題が出てまして、この時はねまだ Windows 9だとばっかり思ってまして、まあその時の集めた情報で、まあ、大体ZDNet のね All About Microsoft ってブログのミアリー・ジョー・フォーリーさんの書いてる記事の内容を大体喋ってるんですけども、まあそれをはじめとしてですね、いろんなウェブの記事、を情報を集めたのをお話をしたんですが、まあ、当時は私はまだみんなで Windows 9だと、で Windows 9っていう情報がちらちら聞いてたんで、聞いてたっていうかウェブでね情報があったんで、もうそれだとばっかり思えて込んでたんですが、実は違ってたという面白い状態になりました。でこの8月で、おかげさまで5周年番組始めてですね、5年目に、5年となりました。で9月に入るとですね、これまたなんかタブレットの話をしてたみたいですね。これ何話したんだっけなと思っちゃってるんですが、やっぱりタブレットをよく使ってるし、まあ、Surface RT もですね、ほとんど毎日持ち歩いてますので、そこら辺の、ね、お話を、しました。それとこれたまにTips 的な話ですね、 Windows の使いこなし方だとか、それでもねしなきゃいけないなと思ってしてなくて、なんか Windows のジャンプリストということで、これ Windows 7からの載ってる機能を8でも使えますよってことでちょっと紹介させていただきました。これドットネットの勉強かなね、ライムトゥーニングトークでもやりまして、結構知りませんでしたっていうことと評判は良かったですね、あとねワンドライブの話もしたし、まあ、iOS 8の対応のワンドライブ、ワンノートのアプリとかですね、その話もしてました。であとこの Windows の話になると、 Windows 8.1 with Bing というところで、Bing インターネットエクスプローラーの標準検索エンジンを Bing にしているという状態で Windows を出荷するという条件のもと、 Microsoft がかなり安い値段とかほとんどタダに近い値段で Windows 8.1 を提供するというところで、Windows マシンがねちょっと値段が下がったというか出しやすくなったという状況でこの話をさせていただきました。でこの時に格安 Windows タブレットっていうふうにタイトルに書いてあって、先週話した内容をまた多分前も一回やってますね、多分こうやってネタを5年間やってるとですね、ネタが被っちゃうんですけども、そんな話をしてました。10月になりますと、ここでねびっくりなのが、次の Windows が Windows 10ですという発表があってということがあって、なんで9じゃなくて10なんだとかいろいろ憶測が流れましたけど、次は Windows 10の発表ということで発表がありました。でこの時にですね、日本にサティア・ナデラが、マイクロソフトの CEO のですねサティア・ナデラが来て、でちょっと私もこれサティア・ナデラのお話を聞く機会がありまして、行った時のお話を、させていただきました。サティア・ナデラが会場を入ってきてね、みんなスタンディングオベーションで迎えてハイタッチをするということで、私もタッチをして、感激でしたね。でやっぱりすごくやっぱりマイクロソフトの最高経営責任者っていう方に初めて会って、もう直接お話を聞いてですね、まあ、私も英語が分かればよかったんですけど、まあ、通訳を通してですね、結構なんかお話を聞いて感激だなっていった覚えがあります。そしてこの Windows 10、これが発表と同時にテクニカルプレビューということで出ました。で実際これ私もテクニカルプレビューをすぐ入れてですね、まあ、仮想マシンにまず入れて、その後実機じゃあ VHD ブートで起動する実機で稼働するやつを入れて、最後はパーティションを分けてマルチブートで Windows 10そのものを起動するというところでお話をさせていただきました。要はスタートメニュー復活と、今回のリリース、このリリースはですね、要は企業向けのリリースということで、かなりこのスタートメニューっていうかデスクトップ中心の拡張がされているというところがあったんですね。だからそこに中心にいろいろとこうレポートしたりしたんですが、これが今度の、まあ、1月の21日の、ね、発表でですね、コンシューマー向けのコンシューマー寄りのですね発表があるということで、またこれ Windows 10どんな風に変わるのかなっていうことをね楽しみにしたいと思っています。それと オフィス、これオフィス製品の売り方が変わったんですね。これ非常に大きいニュースです。本当にマイクロソフトは動きが今年あったなって思ってるうちの一つなんですが、オフィスプレミアムというのとオフィス365がついに日本で個人市場向けにも発表ということで、オフィス365ソロということでね、発表がありました。まあ、発表があってすぐ発売ということで、この時期から、いわゆるパソコンにバンドルするオフィスがですね、オフィス365ソロになったりとかですね、しています。で、サーフィスプロ3もこのタイミングでちょっとマイナーチェンジというか、ハード自体は変わらないんですが、そういったバンドルの仕方が変えたりとかですね、これ日本市場特別な売り方もあったんですけども、まあ、これについてね、ちょっといろんな記事を集めて結構細かくお話をさせていただきました。先日あったマイクロソフト MVP オープンデーでも、木澤さんよくこんな細かい情報を集めましたねって言われて、これでね本当、ちょっと歓迎してしまったんですが、まあ、オフィス製品売り方が変わって、まあ、さすがにただにはならなかったですけども、なんかマイクロソフトが大きく変わったものの一つじゃないかなと思っています。さあ11月、これがですね、本当に怒涛の動き方で、ほとんどね、なんか自分が喋れているよりもですね、マイクロソフトのニュースリリースをなんかどんどん話しているような、月にな感じになってしまったんですが、まずですね、マイクロソフトがマイクロソフトバンドというところで、ウェアラブル端末、腕時計じゃないんだけど時計の機能を持ったセンサーがついた腕につける端末の発表をしました。マイクロソフトバンドというところでもうすぐ発売になって、まあ、日本じゃ発売になってないですけどね、いわゆるセンサーというところで、ただアップルウォッチとはまた違う、ソニーのスマートウォッチとはまた違うというところで、かなりそのマイクロソフトはこれをバンドっていうか体につける端末としてこうあるべきだっていうところで、割と絞った製品の出し方をしていると思います。これ日本発売どうなんでしょうね。で、私腕時計持ってるんだから買わないって言ってるんですけど、多分買わないと思うんですけどちょっとね出たらね、ちょっと見てみたいなと思っています。それと iOS 版のオフィス、iPhone、iPad、こちらのリリースがあったりとかですね。で、その次にビジュアルスタジオコミュニティ2013で、ビジュアルスタジオのプロフェッショナルエディション相当のものがオープンソース向けだとか中小企業向けに対しては無料で配布するということになっています。さらに .NET フレームワークのコアの部分がオープンソース化されるとかいうところで、これがですね、おそらく今年の一番のマイクロソフトのニュースじゃないかなというふうに私は思っています。サティアナデラここまでやったかと。で、イベントの中で I love Linux というところも発言されてまして、マイクロソフトが変わったなって、すごく変わったなっていうので思わせる、このお話でした。 あとね、この時に、まあ、これついこの前の話なんで記憶に新しいと思うんですけど、自作のメインのパソコンですね、電源とハードディスクが壊れてしまいまして、交換しました。今回のこの自作パソコンの話ね、結構面白かったんで、っていうかこの話をしてる時の木澤さんが一番生き生きしてましたねって言われてるんですが、またしてくださいと皆さんからご要望いただいておりますので、ね、またしたいと思ってます。まあ、久々にねパソコンのパーツを買って中開けて、動くだ動かないだとね、杉山さんにはなんで Windows ユーザーはこんな苦労してるんだとそんなことをね言われつつも、結構ね、面白かったです。やっぱ自作パソコンは面白いなと改めて思ったところです。まあ、そしてまあ12月ということで、まあ、プロバイダーの変更をしたというところで、まあ、Yahoo BB のプロバイダーとお値段の話とかね、そこら辺の話をちょっと、マイクロソフトとあんま関係ないんですけどさせていただきました。で、まあ、来月 Windows 10の発表で年賀状印刷の話とかですね、実はここすごく忙しくてですね、やっと喋ったというところで、内容的にもそれなりだったんですけども、そんな話をさせてもらったのと、あとまた格安の Windows タブレットということで、実は今になってあネタかぶってたんだな、まあ言ってたやつだと思ったんですが、2万円を切る Windows タブレットで、さらに7インチが出て、もう一声いきゃ Windows Phone って言ってもいいんじゃないというとこまで来てる、ちょっと期待させるような、製品の発表というかですね、もう大々的な発表じゃないんですけど、気がついたら発表されてたっていうところがありまして、来年に向けてもですね、このタブレット端末っていうところはすごく注目したいなと思ってます。まあ、お小遣いとの相談なんですが、私も欲しいなと思ってますし、ただ一方ね、Android の端末1台お借りしてこう使ってますけど、これはこれでいいんで、Android を1台持ってるかなと。で、タブレットも Surface があるんで、これはこれでいいかなっていうところもあります。そんなところで、来年はね、ここら辺どうなっていくんだろうというところに、すごく期待をさせるネタで、まあ、今年の配信は閉じるのかなと、そんなふうに思っています。まあ、そういうことで、1年分、ザクッと、って言いながら、もうなんか実はこれ収録の時点で50分ぐらい喋ってるんですね。これ編集でだいぶカットしますけども、いろいろ今年もね、お話をさせていただくことができました。やっぱり今振り返ると、やっぱソニーの話と、あとマイクロソフトがいろいろこう変えてきてるというところがあって、そこら辺に乗ってですね、いろいろこうお話ができてよかったなと思ってますし、まあ、来年はね、 Windows 10が出ます。1月にコンシューマー向けのアップデートがあって、これウェブの記事の噂では、噂じゃなくて、あれもマイクロソフトの方に言ってるんですかね、まあ、いわゆる秋口に Windows 10が出るというところもあってですね、来年はまたこれで盛り上がっていくんじゃないかなと思っています。まあね、4月にですね、ビルドとかありますし、あと日本でもデコードっていうイベントが、おそらく5月だと思うんですがありますしね、まあ、そこでね、こう Windows の新しい話、出てきますし、とにかくサティア・ナデラっていう新しいってもう1年、ね、経つんで、まあ、新しいも何もないんですが、今の CEO がですね、何考えてやらかすかっていうのがですね、本当に我々私も予想しないことになってたんで、結構マイクロソフトの社内もびっくりしてるみたいですよね。なんか聞くとですね、そういうところもあって、今後、まあ、来年もね、また面白い話ができるんじゃないかなと思っています。まあ一方ですね、まあ、こういうこと言っちゃあれですけど、アップル系は今年どうだったんでしょうね、まあ、この後のゲスト出演させていただく番組でこの話題が出るかもしれないんですが、まあ、アップルウォッチがね、出るんで、そこら辺との絡みがなんかあるのかなっていうところあるんですが、今年のアップルってどうだったですかね。薄くなった iPad と、あとはでかくなった iPhone というところしかあんまり私印象ないんですが、なんかそういった意味では話題的には今年アップル系の番組の皆さんは結構柔軟の年だったんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと思ったりもしてます。まあ、とは言ってもですね、いろんな話題、何もこれニュース記事だけじゃなくて、今あるアップル製品、まあ、これマイクロソフト製品についてもそうなんですが、今ある話題っていうのをきちんとしてあれだな、改めて掘り下げてですね、話をしてみるっていう意味でも、まあ、いろいろこうネタあるのかなっていうふうに思っています。私も今今年は本当こういった新しい話があったんで、どんどんさせてもらったんですが、その一方でですね、 Windows の今の Windows で、極端ですと Windows 7の話もですね、こんな便利な使い方があるよとか、皆さんが聞いてる皆さんが今すぐ役立つ話とか、そんな話もね、していくのがやっぱり一番役に立つんじゃないかなっていうふうにちょっと思っています。だからそういった話をね、もっとしていきたいなっていうふうに思っています。だから例えばアップル系も新製品が出ましたとか、今後の予想だとか、買うか買わないかっていうお話もあるかと思うんですが、今の製品を使いこなすにはどんな情報があるか、私のやっぱり一番良かったエピソードでは119マークの第1回ですね、エクスポゼっていう当時のあれスノーレパードじゃねえや、まあ、いつのバージョンだったか忘れちゃったんですが、あれの使い方っていうのをすごく秀樹教授がですね、 詳しく説明をしてくれて、あ、これこういう番組っていいなっていうふうに、ね、すごく思った思いがあるんですね。まあそういった意味で、あのなんかアップルは今年なんかパッとしなかったっていうような、いう意見をよく聞くんですけども、そういったところを掘り下げてお話しするのもね、すごくアップル系の番組があったらいいんじゃないかなって、そんな風に思っています。まあ、そういうわけで個人的に119Mac、 ぜひあのまた配信をですね聞きたいなと思っています。まあ、そんなところもあって、まあ、あのそれともう一つ、その今もアップルの話しましたけども、マイクロソフトがどんどんオープンになって、新しいなんかプログラムアプリ出すって言ってもですね、 Windows Phone じゃなくてモバイル系では必ずも iOS と Android も出すということになっています。やっぱり市場シェア的には、あとモバイル系でマイクロソフトがどうやっていくかっていうことを考えると、そういった動きをするのはね、まあ、あの理想的にはそうだねっていう意見はあったんですけど、それを本当にやってしまうっていうところがびっくりするところではあったんですけども、あの、まあ、そういった動きになってますんで、私もちょっと iOS のマシン、ね、装置デバイス使ったり、まあ、Android もちょっと使ってみたりとかですね、ちょっとじゃないですね、 かなりこっち使ってみたいですね、 Android はね、というところで、なんか今マイクロソフトだけで閉じちゃう、多分マイクロソフトの話が中心になると思うんですけども、それだけで閉じてしまう話をしちゃうと、逆に私自身がついていっていけなくなっちゃってるんじゃないかなと、そういうこともあるんで、まあなかなかね時間的なところがあって難しいと思うんですけどね、もうちょっとこう範囲を広げてお話もしていければなと、いいかなと思っております。はい、そういうことで、もう、50分以上喋ってますんで、これを編集で閉じるか、このまま50分ぐらいの番組にするかどうか分かりませんけども、まあ、今年最後の配信ということで、まあ、今年1年、このマイクロソフトとこの番組を振り返るということでお話をさせていただきました。皆さん今年1年間聞いていただきましてありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。はい、第272回は2014年のマイクロソフトとこの番組を振り返るという、まあ毎年年末同じネタでやってる話をさせていただきました。まあ大体お話ししたいことはね、あの本編で話しちゃったんですけども、まあ、今年やった試みとしては、あのアンケートのねサイトを立ち上げて、皆さんのこうご意見いただけるようになりまして、まあ、あの今回もですね、まあ、ネタがなくなってきちゃうというと、多分アンケート答えてくださる方がですね、今多分10人ぐらいしか なってないんで、まあ、そういったあの口だけはね用意しておこうかなと思ってますので、まあ、あのご意見いただければね、いただきたいなと思っております。まあ、なかなかあのご意見いただいてもですね、それに全てお答えできるわけではないですし、考え方の違いとかいうのもあって、ご意見としてはあの聞かせていただきますが、私のポリシーでやるっていうところはちょっと通させていただきたいなと思っていますので、そこは何卒ご容赦いただきたいなと思っております。まあ、あのなんか電気屋ウォーカーさんも同じような感じであのアンケートも取り始めてるということでね、あの、まあ、そういった、ね、フィードバックをねしていくのもいいんじゃないかなと思っています。まあ、あとね来年も配信できていければねいいと思ってるんですけども、なかなかこれ難しいですよね。あの前もアンケートでいただいたんですが、そのこの番組が始まった頃の番組っていうのがもうほとんどなくなってしまったり、つまりもう配信やめてしまったり、なんか一応休止状態になってるとかね、いうお話もあったんですが、やっぱねポッドキャストって続けるの結構難しいなと思います。あのモチベーションの問題もあると思いますし、あの環境の問題もあると思いますしね、なかなかあとこう複数人の方でやってると時間を合わせるのが大変だとか、そういうとこもあるんで、逆にそういったとこでは私一人でやらせてもらってると気が楽だなっていうところあるんですけどね、なかなかねこれ収録して編集してって、時間もかかりますんでね、続けていくの難しいなと思ってますし、まあ、正直この番組をですねいつまでやれるかなっていうのをねちょっと見ています。まあ、かなり今年がかなり飛ばしてるんで、 なんかそろそろこうピークに来てんじゃないかなっていうところちょっとあるんですけどもね、やっぱりこうお話しさせていただいて私自身もすごい勉強になってますし、皆さんからもなんか参考になったっていうことを言っていただけるとですね、ちょっとお役に立てればね嬉しいんで、まあ、できるだけね続けていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。皆さん今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では良いお年をお迎えください。